今月の東北大学防災アップデートのコーナーには、災害科学国際研究所災害精神医学分野教授でいらっしゃる富田裕明先生をゲストにお迎えしています。富田先生、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はじめまして。富田先生の名刺を拝見すると兼務がたくさんおありですね。
あ、そうですね、
はいはい、あの東北メディカルメガバンク機構、はい、それから、東北大学大学病院、
はい、
はい、いくつも掛け持ちをなさってるんですけれども、もともとご専門は精神医学だったんですが、やはり震災後は災害医学に特化したご研究になってると言っていいんですか。
そうですね、やはりあの、まあ、災害がですね、
はい、
あの心に及ぼす影響というものが非常に大きいというふうなことでですね、まあ、やはり宮城県でその精神医学の診療とか、
はい、
まあ研究にあたるものとして、
はい、
やはりまあその災害が精神に及ぼしている影響っていうものを、
はい、
まあ、いかに把握してですね、まあ、フォローしていくかっていうふうなことが、まあ大きなテーマとして取り組まざるを得ないっていうふうな状況で今活動しているところです。
ですね、はい、ですので今月は、東日本大震災でさまざまな心の問題が発生しておりますので、どういう状況になっているのか、それからそれにはどうあのケアしていったらいいのかについてお伺いしたいと思っているんですけれども、はいはい、富田先生はあの震災後早々から七ヶ浜に入られて、
ね、はい、
避難所それから仮設住宅にまっしげく通っていらっしゃると伺っているんですけれども、どのぐらいの方々が今仮設にお暮らしなんでしょうね。
そうですね、震災以降ですね、あの425世帯分 の仮設住宅がですね、
はい、
7カ所に分かれてあの町の中に作られましてですね、
はい、
そのうちあの7つのうち1カ所はあの、うん、閉鎖になってですね、
まあ、
今6カ所に分かれてあのお住まいになっておられるですね、
で、です
あの町はあの2万人の人口なんですけども、
はい、
あの2800人ほどの方があの大規模半壊以上の家屋被災に
遭っ
ているということで、まあ、そのうちあの約半数ぐらいの方が、まあ、最初はそのプレハブ型の仮設住宅を利用されていたというような状況です、
ね、うん、そうですか。でも現実にどのようなその心の状況に皆さん陥っていらして、それがこう、まあ、時とともにどう変わってこられているんでしょうね。
そうですね、で、あのやはりまあ災害の後あの、一番まあ典型的なあのストレスとしましてはですね、うん、やはり津波があの迫ってきてですね、
はい、
まあ、そこからあの命からがら逃げられたりとかですね、うん、まあ、人によってはまあその津波に飲まれてそこから助かられたりとかっていうふうなことがあったりとか、あるいはまあ目の前でですね、
はい、
あの人が流されていくのをあの目撃されたりというような、まあ、非常にあの予期しない形でですね、精神にかかるような、
はい、
あのストレスがかかるっていうふうなことで、まあ、このようなことをあの心的外傷ストレスっていうふうに呼んだりするんですけども、
は
い、
PTSD と
言われるものですか。あ、そうですね、まあ、そういったものが、非常にまあ顕著に、あの影響があの長く残った場合、
はい、
PTSD って、ね、はい、心的外傷後ストレス障害っていうふうなことで、
はい、
あのまあ、その治療の対象になるっていうようなことなんですけども、うん、あのその PTSD にならないまでもですね、
はい、
まあ、非常に多くの方がですね、この心的外傷後ストレス反応ってですね、まあ、反応ですね、まあ、その、まあ、障害っていうふうなことまでは至らないんですけども、
はい、
あの非常にそういう影響が長くあのの残っておられるって方は非常に多いんですね、うん、で、あの今回あの東北大学とあの町の方でですね、協力してあの2800名 あの家屋被災に遭われた方のですね、健康調査をしましたところですね、
はい、
あの2011年 あの11月の段階で3割を超す方がですね、その何らかのそういう反応が出ているということで、
まあ、
具体的にはやはりその当時のことを思い出してあの辛くなったりであるとかですね、あるいはまあそれと同時にまあ心臓がドキドキしたりとか、
うん、
あの夜が寝にくくなったりっていうふうな、はい、まあ、そういう反応が出たりとか、あるいはまあそういうことを思い出すのが辛いということで、あのテレビを見なくなったりとかですね、まあ、そういうことを避けるようなあの行動パターンを、取られるような方っていうかですね、
はい、
まあ、こういうことがまあ何らかの形で出てる方が3割ぐらい出ておられるということなんですね、 それから去年の11月にそこから1年経った段階でもう一度同じ方 の, 健康の状態をお尋ねするような調査をしたんですけども、はい、やはりその時でも総数としてはですね、うん、同じく3割ぐらいの方がそのような反応がですね顕著に出ているっていうふうなことがありました、はい、でただまあこれは同じ方がですねそのままずっと続いてるって方もあるんですけども、1年経って、まあ、そういう状態が、まあ、改善してる方も多くおられるんですけども、はい、1年経ってですね、まあ、むしろ震災が起こってしばらくはですね、まあ、一生懸命目の前のことに取り組んでたんですけども、ようやく最近になってそのような影響が強く出て辛くなってきたっていうふうな方も、うん、かなりおられるというふうな状況を、
ああそうですか。結果同じぐらいの割合の方がそういうストレスを抱えていらっしゃる、
ねはい、まだやはり長らくですね皆様にもそういったことに気をつけていただいてですね、
なるほど、はい、その津波ですとかそういうことを思い出すということ以外に例えばご家族をはじめとして親しい方を亡くされた方の、その悲しみあるいはこうご自分を責める気持ちですとか、はい、そういう心のストレスというのもありますですよね。
そうですね、おっしゃる通りです、はいはい、それで、まあ、今回の震災はやはりそういう生きるか死ぬかっていう体験もさることながらですね、やはり非常に1万5000人を超す方が亡くなられておる、それから2600名を超す方の行方が未だに分かっておられないというふうなことで、まあ、これはそれだけ多くの方がですね親しい方を亡くしておられる、おられるっていうふうなことなんですけども、はい、やはりそういう親しい方を亡くす、しかもですねそれが予期しない形でですね、まあ、突然そういういなくなってしまうという、この影響っていうのは、まあ、頭で考える以上にですねやっぱ心と体に大きな影響をもたらすっていうふうなことが、知られておりまして、ですね、
はい、
具体的には、まあ、以前持ってたようなですね、
はい、
関心であるとか、まあ、喜びであるとか、うん、まあ、そういったものがなかなかこう出てこないであるとかですね、まあ、意欲が出なかったりとか疲れやすかったりっていうふうな、はい、ことが出てるんですけども、まあ、こういったことっていうのはそのやはりそういう喪失の、うん、まあ、影響で出てくるものですね、
は
あ
は
あ、まあ、時間が経てばですね、まあ、また回復してくるものだっていうふうなことを、ある程度分かってですね、
はい、
まあ、ご自分のその回復の過程っていうものを意識しながら、生活していかれるといいのではないかということもありますし、うん、あと周りの方もですね、まあ、そういうふうなことを理解して接していくというふうなことで、うん、まあ、必ずしもそういう時に無理に外に引っ張り出さなくてもですね、見守るっていうふうなことを、
はい、
していただければというふうに思います。
なるほど、はい、わかりました。次回は具体的にそういうストレスを抱えてらっしゃる方々がどうすることで少しその一歩前進できるのか、その辺を伺わせていただきたいと思います。はい、今朝はありがとうございました。
ありがとうございました。